企業説明会で心がけたい37。その1、企業説明会は事実上の一時面接。就職活動の時期が近づくと各社の催す企業説明会があります。企業にとっても企業説明会を開けば選考がしやすくなるメリットがあります。どのような応募者がどのくらいいるのかなど事前に把握することもできます。企業の知名度を上げる効果もあるでしょう。さて、企業説明会の案内には次のような触れ込みが良くなります。服装は自由です。お気軽に出席ください。選考には影響しません。こうした触れ込みがあれば自由でいいのかと思いますが、そのまま信じるのは注意です。企業説明会となると企業側もやはり人事関係者が出席するはずです。場合によっては課長や部長などの役員が出席する場合もあります。いくら自由な服装とはいえ、T シャツ、サンダル、帽子などカジュアルな服装は控えるべきです。採用担当者も人間です。就職活動にふさわしくない服装では本気で就職する気持ちがあるのかと思うでしょう。採用担当者が説明しているとき目の前で居眠りをされればやはり気分が害するはずです。あの人は常識がないのかと思われると第一印象が悪くなるでしょう。選考に影響しないとはいえ、現実では選考に影響する場合が多いのです。企業説明会に出席するときはすでに選考が始まっていると意識することが大切です。企業説明会は事実上の一時面接です。企業説明会とはいえ、ビジネスにふさわしい服装で出席することをお勧めします。企業説明会の最中も大声や居眠りなど非常識な態度は慎むようにしましょう。企業説明会に出席するときはふさわしい服装と態度で出席する。企業説明会で心がけたい37。その2、企業説明会は大きく分けて2つのタイプがある。一言で企業説明会と言っても実際は2つのタイプがあります。単独の企業説明会と合同の企業説明会です。それぞれ雰囲気や対策などが異なるため特徴を押さえておきましょう。単独の企業説明会、一般的に大企業や人気企業でよくなる形式です。自社の外会議室で行われるのが一般的ですが、都合によっては別の場所を貸し切って行われることもあります。定員制や予約制の場合があるため事前に確認しておきましょう。単独の企業説明会で企業説明会は抜き打ちに行われる可能性です。頻繁ではありませんが、いきなり筆記試験や集団面接が行われる場合があります。そのため第一志望の企業の企業説明会を開くなら必ず出席したいところです。単独の企業説明会に出席する場合は抜き打ちの可能性も視野に入れておきましょう。特に筆記要領をご持参くださいという告知がある場合は要注意です。筆記試験や面接の準備をして出席することをお勧めします。合同の企業説明会、大きな会場を貸し切って多くの企業が合同で説明会を催します。主に中小企業が一般的です。主催するのは就職情報サイトを運営する企業、新聞社、地方自治体などです。異なる業界の場合もあれば、同一業界の場合もあります。同一会場のため、一度に複数の企業説明会に出席でき、効率的に進められるでしょう。ただし、混雑が予想されるため、優先順位や時間配分など事前に決めておくことをお勧めします。企業説明会の2つのタイプを理解する。企業説明会で行われた第37。その3、単独の企業説明会が複数回行われるときの心がけ。単独の企業説明会では複数回行われるときがあります。都合の悪い人のために企業説明会が何度か開催されるパターンです。都合の良い日を普通にやればいいのですが、この時ユニークな考えを持つ人がいます。後半の日程の方が担当者が説明に慣れて聞きやすくなるだろう。後半の日程の方がいいのではないか。確かに一理ある考え方ですが、要注意です。そもそも単独で企業説明会を行うくらいの企業は毎年企業説明会を行っています。進行の手順や過去の資料のテンプレートもすでに存在しているはず。すでに慣れていて1回目からスムーズと考えていいでしょう。やはり企業側にとって早めに出席する学生の方が意欲は高いと見なす傾向があります。説明会に参加する学生であるのかも選考の判断材料の一つにしている企業もあります。後半の説明会が企業側の都合で突然キャンセルになる可能性もあるでしょう。したがって余裕があればできるだけ早い日程の説明会から優先させるのが特策です。単独の企業説明会では予約制を取っているところが目立ちます。説明会の受付と開始と同時に登録するくらいの心がけがいいでしょう。早く知ることは早く対策を立てることにもつながります。できるだけ早い日程の説明会に参加する方が学生にとっても今後の方針を立てやすくなるでしょう。余裕があればできるだけ早い日程の説明会から優先させる。企業説明会で心がけたい37。その4、事前に企業研究をして疑問点をまとめておくこと。企業説明会に出席する場合は事前に企業研究をしておきましょう。学校の授業の前は予習をするように企業説明会の前も企業について予習が必要です。興味を持って事前に企業の資料やウェブサイトなどを確認すれば疑問点が出てくるはずです。なぜだろう、もっと深く知りたいなどの点を見つけ説明会当日に尋ねる準備をしておきましょう。単独の企業説明会では必須です。合同の企業説明会でも企業の数は多いですが、興味のある企業を絞ってできる限り心がけることが大切です。事前に下調べをして聞きたい質問のメモ帳などをまとめておくといいでしょう。事前に疑問を抱くことで企業説明会の内容も頭に入りやすくなります。質疑応答でもスムーズに質問ができるはずです。質問をすることで企業の人に顔を覚えられ面接で有利な立場になる場合もあります。事前に企業研究をして疑問点のメモ帳をまとめておく。企業説明会で心がけたい37。その後、企業説明会に持参したい準備の持ち物。企業説明会に持参したい持ち物があります。企業説明会とはいえ、すでに選考の一部になっている場合があります。忘れ物を防ぐため、事前にチェックシートを作成しておくといいでしょう。1、会場地図。まず地図が必須です。迷った挙句説明会に欠席だけは避けたい失敗です。地図に印や注釈をつけるなど分かりやすくする工夫をしておくといいでしょう。2、企業案内の資料。事前に企業案内が送付されていれば持参していきましょう。事前によく読んでおくことが大切です。3、エントリーシート。当日会場で提出する必要がある場合、持参が必要です。事前に送付済みの場合は持参は不要です。エントリーシートを持参する場合、提出前にコピーを取っておきましょう。提出後必要に応じて内容を再確認できます。4、履歴書。抜き打ちで面接が行われる可能性があります。念のため持参しましょう。5、メモ帳。メモにはメモ帳が必要です。書きやすいメモ帳を選んで持参しましょう。6、筆記用具。写真、鉛筆、消しゴムなど持参します。それぞれ用意しておくとなお安心です。7、名刺。会場で採用担当者や他の学生と名刺交換をする場合があります。自己紹介がスムーズになるよう持参しておくと便利です。8、印鑑。書類を記入する際印鑑が必要になる場合があります。9、学生証。学生証を求められることがあります。企業によっては交通費を支給してくれることがあります。学生証があると手続きがスムーズです。10、携帯電話。定番の連絡手段です。ただし会場に入る前は電源をオフにするのがマナーです。10時、ハンカチ、ティッシュ。定番の持ち物です。汗や鼻水は手で拭かずハンカチやティッシュを使いましょう。12、薬。普段は健康な人でも毎日に備え薬の持参をお勧めします。最低限持参したい薬は胃薬、頭痛薬、下痢止めの3つです。その他体調に不安があれば追加で薬を持参するといいでしょう。企業説明会に持参する持ち物のチェックリストを作成する。企業説明会で心がけたい37。その6、企業説明会の出席はスーツが基本。企業説明会の出席はスーツが基本です。服装自由、私服でも OK という場合でもやはり第一印象は重要です。スーツ年金という場合を除いてあらゆる企業説明会はスーツが好ましいでしょう。企業説明会は事実上一時選考になっていることも少なくありません。私服で出席すれば就職したい気持ちが本当にあるのかと採用担当者に伺われるでしょう。採用担当者の立場になってみてください。私服の人とスーツの人、同じ人でもやはりスーツを着た人の方が真面目で真剣な様子が伝わりやすいのではないでしょうか。スーツを着て質問する方が熱意が伝わりやすくなるでしょう。その結果質問にもより丁寧に答えてもらいやすくなるに違いありません。服装だけで判断されてたまるかと思いますが、現実では服装で判断される場合が多いのです。スーツ姿は面接に向かう時と同じ要領です。落ち着いたことと清潔感のことを抱きましょう。ファッション性やブランド名などが目立つ持ち物も NG です。ピアスやアクセサリーなども外しておく方が無難です。企業説明会にはスーツで出席する。企業説明会で心がけたい37。その7、企業説明会は早めの到着が望ましい。面接で良くないのは遅刻だけではありません。早めの到着も NG です。面接官にも準備があります。予定時間より早く到着しても約束の時間を守っていないと判断され評価を下げられることがあります。面接は5分前に到着するのが理想です。しかし企業説明会の場合は少し事情が異なります。あくまで説明会です。早めに到着しても問題ないと考えていいでしょう。 むしろ早めの到着をお勧めします。企業説明会は基本的に自由席のはずです。もっともポジションの良い最前列は数が限られています。早めに到着しないと先に席を取られてしまいます。ギリギリ到着しても座る席がなく最悪の場合立ち見になることもあります。企業説明会は事実上一時先行です。積極性を見せたり席を確保したり通常上早めの到着が望ましいでしょう。場合によっては1時間前に到着するのもありです。早めに到着することで積極性も評価されるでしょう。採用担当者と1対1で話ができるチャンスに恵まれるかもしれません。採用担当者に顔を覚えてもらえればそれだけで有利な立場になっているはずです。企業説明会は早めの到着を心がける。企業説明会で心がけたい37。その8。企業説明会の受付で心がけたい5つのポイント。企業説明会は事実上の一時先行です。これは企業説明会が始まってからではありません。受付の時から始まっていると考えていいでしょう。受付でも気を抜かず丁寧なマナーを意識しましょう。1。コードやマフラーは入場前に塗る。冬はコードやマフラーを身につけている場合は入場前に塗りましょう。少し早い気もしますが、受付の前でもたまにいるのはスマートではありません。逆にスーツの上着は着てから入場しましょう。スーツは就職活動における清掃です。夏場でもスーツを着たまま入る方が第一印象が良くなります。2。笑顔を意識する。服装だけでなく顔も見られていると意識することが大切です。入場する時から笑顔を意識しましょう。口角を上げて自信のある表情を心がけましょう。3。自己表をすぐ手渡せるようにしておく。受付の前に来てから自己表を取り出してもいいのですが、スムーズではありません。受付の手続きがスムーズに済ませられるよう、自己表はあらかじめ取り出しておきましょう。受付の前に来た時にすぐ手渡せるようにしておくのがスマートです。4。受付を済ませる。受付の人も応募者の態度やマナーを確認しています。受付の人は面接官と思うのがうまくすることです。お辞儀は40度。丁寧に落ち着いて挨拶をします。自分の大学と名前は何々大学何々大学の名前と申しますのように略さず正式名称で言いましょう。5。資料は両手で受け取る。受付から差し出された資料を片手で受け取るのは難度が印象があるため控えた方がいいでしょう。まず、棚の床において両手で受け取るのがマナーです。受け取る際はありがとうございますという一言も忘れずに。6。入場する際は軽い会釈をする。入場する際は軽い会釈をしましょう。10度の対応時で十分です。丁寧すぎる、周りに人がいて恥ずかしいと思うかもしれませんが、礼儀正しい態度を見せるチャンスです。他の人が会釈していなくても、自分だけは礼儀正しい態度を心がけましょう。些細な態度ですが、会場にいる採用担当者は確認しています。受付を済ませる時もマナーを意識する。企業説明会で心がけたい37。その9。必要最小限の荷物が好ましい。就職活動中の方は大荷物になりがちです。エントリーシート、履歴書、地図、ハンカチ、一種、学生証、印鑑、スケジュール帳、筆記用具、携帯電話、企業の資料。女性ならさらに化粧道具も加わります。はたまた天候が悪ければ折りたたみ傘も加わります。必要最小限の持ち物だけでちょっとした荷物になるでしょう。この上余計な荷物も加わればカバンに余裕がなくなるはずです。万全な用意は素晴らしいのですが、大きな荷物になるのは好ましくありません。パンパンに膨らんだカバンの持ち込むと目立ってしまい採用担当者は気になります。大きなマナー違反ではありませんが、やはり気持ちの良い印象はないでしょう。必要な持ち物は持参すべきですが、余計な持ち物まで持参する必要はありません。就職活動に必要な荷物は持参しないことです。一度カバンの中を再確認して、これは必要ないと思えるものがあれば省きましょう。企業説明会で資料を配られることを想定すれば必要最小限の荷物が好ましいでしょう。資料をもらってもきちんと入れられるスペースを確保したいところです。必要最小限の荷物にする。企業説明会で行われた37。その10。一番前の席が一番有利。企業説明会に出席するなら一番前の席がおすすめです。企業説明会には一般的に採用担当や人事担当が出席します。企業説明会の人が面接官ということは十分なります。この点を考慮すれば一番前の席に座るのが好ましいとわかるでしょう。確かに一番前の席は緊張しやすくて落ち着かないかもしれません。しかし説明会に出席するときはすでに先行が始まっていると意識することが大切です。企業側から見れば一番前に座っている学生は意欲や熱意があるように感じます。学生にとっても相手との距離が近いため説明はよく聞こえ質問もしやすくなるでしょう。何より企業側に顔を覚えてもらいやすくなるメリットがあります。社員との距離が最も近いため自分を覚えてもらうには絶好のポジションです。もはや社員とマンツーマンに近い錯覚を覚えるに違いありません。この学生は熱心だなと思われればすでに評価が上がっているのです。大げさかもしれませんが、一番前に座るだけで採用率が上がると言っても良いことです。他の学生より一歩リードできます。一番前の席が一番有利です。すでに先行が始まっていると考えることです。あくまで座席が空いている時の心がけですが、恥ずかしがらずにぜひ一番前の席に座りましょう。座るなら勇気を出して一番前の席に座る。企業説明会で心がけたい37。その11。待っている時の態度も評価対象。企業説明会で着席してから説明が始まるまでどうなすかです。椅子に座ってしばらく待ちますが、時間の潰す方法は様々です。携帯電話をいじって時間を潰す。居眠りをして体を休める。時間が気になって時計を探す。友人が何か気になって辺りを見回す。隣の参加者と雑談を楽しむ。参加者たちの姿は壇上から見ると目立ちます。特に非常識な姿ほど目立ちやすいでしょう。採用担当者から常識がない、落ち着きがないなどと思われると評価に影響することがあります。着席すれば説明が始まるまでは静かに待ちましょう。友人と参加しているなら余計な資料は厳禁。用事がなければ配られた案内資料を確認して時間を潰すといいでしょう。手帳を開いて就職活動のスケジュールを確認するのもいい方法です。履歴書の自己PRや志望動機を見直す時間に使うのも適切です。できるだけ就職活動に関係することをして、マジ時間の有効に活用するのが特策です。真剣な様子が伝わるよう、マジ時間の有効に活用すると好印象につながるでしょう。待っている時の態度も評価対象です。着席して説明が始まるまでは非常識な行動は慎む。就職活動に関係することをして、マジ時間の有効に使う。企業説明会で心がけたい37。その12。タックで出席するのは誤解を招きやすい。企業説明会に出席するとき、誰かと一緒の方が緊張もストレスも軽くなるでしょう。中には恋人と一緒に出席する人もいるのではないでしょうか。別に問題ない気がしますが、注意が必要です。採用担当者に真剣な態度ではないと誤解される場合があるからです。もちろん男女2人は真剣なのかもしれませんが、心象を悪くする採用担当者がいるのも確かです。採用担当者も目の前でイチャイチャしている様子を見せつけられるのは嬉しいと思わないでしょう。手をつないだり、肩を寄せ合ったり、見つめ合ったりなどされては目のやりどころに困るはずです。デートの延長を楽しんでいるように誤解され、思わぬところで評価を落とすようになる可能性があります。タックで参加するなら、あえて別行動する方が得策です。少し寂しい気もしますが、その方がお互いのためです。タックで企業説明会に参加する場合は別行動にする。企業説明会で心がけたい37。その13。なぜ社員の前で案内資料を追ってはいけないのか。企業説明会の際、社員の方から説明用の資料をいただく場面があります。ここでよくありがちなマナー違反があります。おるという行為です。資料を受け取ってすぐおるのが習慣になっていませんか。もちろん悪いはありません。小さく見た目はコンパクトになります。持ちやすくなり、カバンにも入れやすくなるでしょう。無意識のうちに手遊びで追ってしまうこともあるでしょう。場合によっては2つ折りや3つ折りにする人もいるかもしれません。しかし、おるという行為は要注意。なぜ社員の前で案内資料を追ってはいけないのか。それは社員に対して失礼な行為だからです。たとえ1枚の資料でも相手にとっては手間暇をかけて準備した資料です。準備した資料を目の前で割れると軽率に扱われている印象を受けるでしょう。その資料が企業に関する案内資料ならさらに確認証です。企業の案内資料を追う行為は企業を踏みにじっているようなもの。採用担当者の中にはおるという行為を見ただけで強い不快感を抱く人もいます。社員からいただいた資料はどれも大切に扱いましょう。資料をカバンに入れるときはできればクリアファイルに入れておくと丁寧です。資料が大きくてカバンに入れられながら社員が見えないところで追いましょう。とにかく社員の前で案内資料を追う行為は厳禁です。いただいた案内資料は社員の前では追わない。企業説明会で心がけたい37。その14。長時間ブースに居続けない。社員による説明が終わった後ブースに居続けていませんか。復習のためにしばらく居座り続けるのはまだわかります。立っているより座っている方が膝の上に資料を広げやすく見やすくなるでしょう。ただし、あまりなく座り続けるのも他の学生の邪魔になるでしょう。他にも座りたい人もいるはずですが、迷惑になるはずです。他の席は空いているし、誰も迷惑にもならない。そう考えるかもしれませんが、迷惑にならなくても社員から見て目立ちます。こんなところで休憩しないでほしい、あの学生は配慮がないのかと思われ、マークされるかもしれません。 不当な誤解を防ぐためにもしばらく時間がたてば席を離れた方が賢明です。大勢が参加する企業説明会だからこそ配慮が一層大切です。説明を聞き終わって用事が済めばブースを離れる。企業説明会で心がけたい30の7、その15、なんとなくという理由で企業説明会に出席するのは NG。 企業説明会に出席した方がいいらしい。みんなが参加しているから自分も参加した方が良さそう。なんとなくという理由で企業説明会に出席する人がいます。周りの人が企業説明会に出席しようとしていると自分もそうした方がいいような気がするのはわかります。気持ちが流されやすい雰囲気が漂いがちです。しかし、なんとなくという理由で企業説明会に出席するのは得策ではありません。目的意識がなければ企業説明会に出席しても得られることは少ないでしょう。なんとなく5人でいるブースに向かう。なんとなく話を聞く。なんとなくメモを取る。これでは単なる見学ではあるでしょう。企業説明会は社会科見学ではありません。すでに先行の一部であり、別居した就職活動です。企業説明会に出席するならやはりきちんとした目的意識を持ちましょう。どんな業種で仕事をしたいのか、どんな質問をしたいのか、どんな順番でブースを回りたいのか、目的をはっきりさせれば行動もはっきりします。目的がはっきりすれば吸収する意欲も高まるため有意義な企業説明会になるでしょう。友人と一緒に出席するのもいいですが、流されないように注意です。あくまでやはり自分の目的を軸にして行動することが大切です。友人に迷惑がかかることがあるなら、あえて別々の行動がふさわしい場合もあります。企業説明会に出席するからには目的意識が必須です。自分も友人も目的意識があるからこそ企業説明会が有意義になるのです。企業説明会に出席するときは目的意識を持つ。企業説明会で心がけたい37、その16、レコーダーを持参しよう。企業説明会では注意がされていない限りレコーダーの録音ができます。購入費用がかかるデメリットはあるものの余裕があれば持参したい道具です。企業説明会は採用担当者と直接話ができる貴重な機会です。できれば一時聞き逃さずに確認したいところです。しかし企業説明会では専門用語や複雑な話が出てメモがうまく取れないことがあります。担当者が早くてメモのスピードが追いつかないこともあるでしょう。そんな時レコーダーで録音していると役立ちます。聞き逃した内容でも後から何度も確認できます。説明会で登場し分からなかった内容も辞書やインターネットなどで調べることもできます。レコーダーで録音するならなおさら前の席に座る方が録音しやすくなります。集音マイクも一緒に活用すればよりクリアに録音できます。ただし録音するときは周りの迷惑にならないように気をつけましょう。余裕があればレコーダーを持参して録音する。企業説明会で心がけたい37、その17、メモを取りすぎるのも確認しましょう。企業説明会では採用担当者からの話を一生懸命聞きます。重要だと思ったポイントはメモをするでしょう。記憶力の弱い人でもメモさえあれば忘れることはありません。もちろんメモは大いに結構ですが注意したいこともあります。メモを取りすぎるのも確認しましょう。なぜでしょうか。採用担当者の立場になってみると理由がわかります。ずっとメモを取り続けている応募者はうつむいた状態になるでしょう。確かにメモは大切ですがうつむいた方もよくありません。メモは誰にとっていないできちんと話を聞いてほしいと思うのです。説明が行われている最中はやはり話の方を向いて話を聞くのが基本姿勢です。重要だと思ったところだけメモを取るくらいが適切でしょう。メモのせいで下を向いた方にならないようにする。企業説明会で心がけたい37、その18、質問するときによくなるマナー違反。質問するときによくなるマナー違反があります。では手当てられて立ち上がると同時に質問を始めます。どこがいけないのかお分かりでしょうか。自分が当てられたときいきなり質問を始めるのはマナー違反です。ずうずうしく質問から始めるのは教えてもらうものの態度としてのマナーに欠けています。まず名乗りましょう。まるまる大学の〇〇と申しますと名乗ってから質問を始めるのがマナーです。丁寧に質問する姿勢を見せればその期待に応えようと丁寧に答えてくれるでしょう。他の人が名乗っていなくても自分だけは礼儀正しいマナーを心がけます。些細なところですが採用担当者は確認しています。質問に答えてくれた後はありがとうございましたという礼も忘れずに言いましょう。では手当てられたときは名乗ってから質問を始める。企業説明会で心がけたい37、その19、よくうなずく人はよく覚えてもらえる。採用担当者からの説明中じっとしたまま聞いていませんか。間違った姿勢ではありませんが正しい姿勢でもないのです。じっとしたまま話を聞くだけでは採用担当者も不安になるでしょう。本当に話を聞いているのかな、実は別のことを考えているのではないかという疑いを抱き始めるでしょう。採用担当者からの説明中は一生懸命聞いていますという態度を見せることが大切です。そういう発言もしなくても態度で見せることができます。うなずきです。話を聞きながらうなずく。これだけで覚えてもらえます。プレゼンの経験した人ならわかると思いますが、よくうなずいてくれる人はよく目立ちます。話をする側にとって聞いて理解してもらっていることがわかればその人に対して好印象を抱きます。企業説明会でも同じです。よくうなずく候補者は採用担当者から見てあの人は話をよく聞いているな、嬉しいなと注意が向くのです。話をしている側にとってよくうなずく人はとても好印象です。話を熱心に聞いていることがわかり魅力的な印象を受けるからです。よくうなずく人はよく覚えてもらえるのです。話を聞いて納得できればうなずく。企業説明会で心がけたい37、その20、企業説明会に出席すれば一つは質問したい。企業の資料やウェブサイトなどで抱くイメージは現実と異なる場合があります。先入観や固定観念などの影響で事実と異なるイメージを抱いているかもしれません。インターネットなどの情報には確かな部分もあり、事実を誤認している場合もあるでしょう。自分でも知らないうちにイメージと現実の間に大きなギャップが生まれていることがあるのです。そうした誤解やギャップを小さくするためにもやはり社員と直接話をすることが大切です。質問を通して社員と接することで誤ったイメージに気づき、より正しいイメージに近づけるでしょう。その結果、履歴書の自己PRや志望動機が書きやすくなったり、面接対策にもつながったりするのです。企業説明会に出席すれば一つは質問したいところです。質問がなければ無理やりでもいいですから質問を作ります。企業説明会は社員と直接会うことができる貴重な機会です。制限時間の都合があるため難しい場合もありますが、できるだけ心がけておきたい姿勢です。もちろん余裕があれば迷惑がかからない程度に複数の質問も構いません。よく質問する人は企業側から見ても意欲や熱意があると見なされます。企業説明会の段階で自分の評価を得ることができるでしょう。興味のある企業ならウェブサイトを確認しているうちに気になる点が次々浮かぶはずです。質問したいことをあらかじめノートにまとめておくといいでしょう。企業説明会に出席すれば一つは質問する。企業説明会で心がけたい37、その21、企業説明会で控えた方がいい4つの質問。企業説明会では質疑応答の時間があります。何でも質問していいと思いますが、自由に質問しすぎるのもよくありません。いくら質疑応答とはいえ意欲が疑われる質問は控えるのが適切です。控えた方がいい代表的な質問は大きく分けて以下の4タイプです。1、給料。初任給、平均収入、ボーナスなど金銭面に関する質問は NG です。露骨に給料を下げる質問は採用担当者を不快にさせるでしょう。給料がいいから知らずと誤解される恐れがあります。いくら質疑応答とはいえ聞くのは控えましょう。2、勤務体系。残業、休日出勤、有給休暇、離職率などはデリケートな質問です。質疑応答とはいえ大勢の人がいる前でストレートに尋ねるのは控えた方がいいでしょう。どうしても知りたければ企業説明会が終わった後採用担当者にこっそり尋ねるのがマナーです。もしくは OB、OG 訪問で確認するのも一案です。3、調べてわかるような情報。調べてわかることを聞くのは NG です。例えば設立費、資本金、社員数、過去数年間の売上の推移などです。自分の努力不足をさらけ出すだけで積極性を疑われるでしょう。企業の基本的な要求は企業のウェブページや地方を見れば確認できます。4、間違いな質問。質問なのに自己PRをする、入社するための施策を尋ねるなど当然ですが、間違いな質問は NG です。間違いな質問をすると礼儀や常識を疑われ要注意人物としてリストアップされるでしょう。企業説明会にふさわしい質問の心がけましょう。質疑応答では意欲が疑われる質問は控える。企業説明会で心がけたい37、その22、無理せず休憩した方が実は企業説明会の効率が良い。合同の企業説明会に参加すると基本的に1日が潰れます。多くの企業を効率よく見てまいりますが、それでも時間が足りないはずです。少しでも多くの企業を見てまいりたいと思えば休憩が欲しい気持ちになるのではないでしょうか。しかし、されてぼんやりしている状態では理解できる話も理解できなくなります。毎日の企業説明会だからこそあえて適度に休憩したい。休憩には合同の企業説明会を効率よくさせる効果があります。工夫は我慢しない。工夫を我慢していると集中力に悪影響です。小腹が空いたときは軽食を食べて休憩した方が賢明です。食欲を満たしてエネルギーを充電した方がしっかり企業を見てまいります。一時会場を活用する。 一時会場をうまく活用するのもいいアイデアです。合同の企業説明会は基本的に会場の入退室が自由のはずです。密室の中にずっといると悶々としてくるでしょう。外の空気を吸って気分転換すれば心身の疲れが癒され思考にするさが戻ります。休憩時間に友人と情報交換。休憩時間に友人と情報交換するのもいいでしょう。まだ認められていない企業の感想や情報を短時間で入手できるため効率的です。新しい気づきが得られたりアイデアが生まれたりするはずです。友人との適度なおしゃべりはストレス発散にも役立ちます。毎日の企業説明会では無理をせず適度に休憩を入れる。企業説明会で心がけたい30の7。その23。休日の企業説明会は学生にとって便利でも社員にとっては大変。企業説明会は休日に行われる場合があります。学生たちの平日の学業を妨げないよう企業が配慮して週末の休日に開催している場合が多いものです。さて、ここで気づいてほしいことがあります。学生たちにとっては便利ですが、社員たちにとっては大変です。つまり休日出勤なのです。もちろん、代休はあるのでしょうが、そのスケジュール変更もやはり学生の都合を考えてのこと。学生が自由に企業説明会が受けられるには、企業と社員の隠れた配慮と努力があるのです。休日に開かれた企業説明会や説明会を受けた後、願いと感謝の言葉を伝えるといいでしょう。たった一言でいいのです。貴重な休日にもかかわらず、私たちのために説明会を開いていただきありがとうございます。こういえば、社員は、おや、私たちの気持ちを笑っているではないかと嬉しく思うに違いありません。相手の隠れた努力に気づき、きちんと感謝の気持ちを表現できるのは素晴らしいことですね。もしかすると、配慮ができる学生として好感度がない印象深くなるかもしれません。休日の企業説明会では、社員に願いと感謝の言葉を伝える。企業説明会で心がけたい30の7。その24。企業説明会で本当に確認したい点とは。企業説明会では、企業の詳しい話を聞けます。社員と直接接することで、ウェブサイトや資料だけではわからない情報が聞けるでしょう。もちろん、こうした情報も大切ですが、実はもっと確認しておきたい点があります。本当に確認したいのは、進行の仕方や社員の様子です。進行の仕方や社員の様子には、企業の体質や社風がよく現れる部分です。企業説明会の話には、多少の綺麗事も含まれていると考えていいでしょう。企業側としても少しでも印象を上げるため、綺麗な部分だけを見せられるものです。しかし、進行の仕方や社員の様子は綺麗事ではありません。ありのままの現実を映し出しています。進行がスムーズなのは、これまでの改善が行われている証明です。社員がしっかりしているのは、企業の教育がきちんとしているのでしょう。本当に企業の内部が見えるのは、こうした部分です。進行状況と企業体質はある程度関係している部分があります。企業の内部をよく反映している部分と考えていいでしょう。資料に書いている以上に生々しい情報です。説明の内容だけ確認するのもいいですが、進行の仕方や社員の様子なども確認してください。時間通りに進行しているか、資料を読むだけの説明になっていないか、社員が疲れ切った表情をしていないか、社員同士はどんな雰囲気で会話をしているのか、学生の質問にきちんと答えているか、対応が投げやりになっていないか、資料も大切ですが、説明会や書などもよく確認しましょう。企業の本当の姿はこうしたところに現れます。ウェブサイトや資料だけでは確認できない貴重な情報が得られるでしょう。進行の仕方や社員の様子などもよく確認する。企業説明会で心がけたい30の7。その20。質疑応答で心がけたい5つの7。企業説明会では質疑応答があります。説明で不明点があればこの時に尋ねるといいでしょう。ただし質問内容には注意が必要です。質問の仕方によっては採用担当者を不快にさせたり自分の印象を下げたりする場合があります。1. すでに説明のあった話を聞かない。説明会でぼっとしているとよくある出来事です。すでに説明があったことを質問すれば話を聞いていなかったなと思われるのは確実です。企業説明会は時間が限られています。説明会の間は話をよく聞いて同じことを二度聞かないよう注意しましょう。2. 調べてわかることはわざわざ質問しない。企業のウェブサイトや資料を見ればわかる内容をわざわざ聞くのも好ましくありません。自分で調べてわかる内容ならあえて聞かない配慮も大切です。また事前に企業研究をしてわかる質問にも注意が必要です。調べてもわからないことに絞って聞くのが好ましいでしょう。3. いつも質問しない。人が複数の質問をするのはマナー違反ではありませんが、感じのいいことでもありません。自分が社会に出ている印象が強くなり、協調性を疑われる可能性があります。どうしても複数の質問がある場合は、最初に数を伝えてからするといいでしょう。ただし、どんなに多くても3つまでが約束です。それ以上の質問がある場合は、企業説明会が終わってから採用担当者に直接聞きに行くのが賢明です。4. 余計なアピールをしない。少しでも自分の売り込もうとして、さりげなく質問に自己アピールを混ぜることがあります。残業について質問があります。私は体力がある方だと思いますが、何々でしょうか。業務内容についてお聞きしたいことがあります。私は昔から人気者なのですが、何々でしょうか。業務内容について質問があります。私は仕事が早い方だと思うのですが、何々でしょうか。確かに自己アピールは大切ですが、これは余計なアピールです。質問中にアピールを含めると、視野で確認書につながる場合があります。質問するために必要な情報がないですが、どこに自己アピールを混ぜるのは注意が必要です。5. 最後は上で締めくる。わかりました。だけで締めくるのはよくありません。質問に答えてくださった後は、必ず最後は上で締めくりましょう。質疑応答は質問内容に注意する。企業説明会で心がけたい30の7。その26。不明点があれば説明会の質疑応答で解消させるのが基本。合同説明会で一風変わった行動をする人がいます。不明点があっても質疑応答では質問もせず、説明会が終わってから社員に聞こうとする人です。恥ずかしいからではありません。説明会の質疑応答で質問をすると、周りの人にも貴重な情報を聞かれます。わざと質疑応答では質問せず、説明会が終了してから社員に駆け寄り、1対1で質問しようとするのです。確かに策略としては1があります。個人的な質問なら1対1で質問するのもいいでしょう。説明会の貴重な時間を個人的な質問で潰すわけにもいきません。また1対1になることで社員に顔を覚えてもらいやすくなります。収容欲や積極性もアピールできるでしょう。いくつかの事情はありますが、注意したい懸念点もあります。説明会が終わってから社員に質問できるとは限らない点です。もし自分と同じことを考えている人が大勢いれば、説明会の終了後、社員の周りに人だかりができます。社員と1対1になることから話しかけることさえできないかもしれません。社員に急ぐ予定があり、早々に立ち去る可能性もあります。質問できなければ意味がありません。他の学生に聞かれる心配があるかもしれませんが、考えすぎです。それだけで探すなら就職活動は苦労しません。不明点があれば、やはり説明会の質疑応答で解消させるのが基本です。収容欲や積極性は質問の仕方や質問内容によってアピールすればいいこと。説明会の終了後、社員に駆け寄って質問するのはいいのですが、質問できないリスクも覚悟した方がいいでしょう。不明点はできるだけ説明会の中で解消させるのが基本です。余計な策略は考えず、説明会の質疑応答で素直に質問する。企業説明会で心がけたい30の7。その27。企業説明会が終わってから第2ラウンド。企業説明会では一般的に制限時間が設けられています。質疑応答で聞きたいことがあっても、時間の都合で聞けないまま終えることがあります。あるいは大勢がいる中だからこそ聞きにくいこともあるかもしれません。企業説明会が終われば即刻帰るのではありません。諦めないことです。企業説明会が終わってもまだ質問したいことがあれば採用担当者に直接話を伺いに行きましょう。ご質問があるのですが、少しだけお時間を頂戴してよろしいでしょうか。まず相手の都合を伺うのがマナーです。訂正かつ丁寧な言葉遣いで話しかければ事情がない限り対応してもらえるでしょう。また1対1の状態になれば周りに人がいて聞きにくいことも聞きやすくなります。熱意を持って聞けば貴重な情報を特別に教えてくれるかもしれません。企業説明会という貴重な機会を最大限までいたしましょう。企業説明会が終わってから第2ラウンドです。追加の質問があれば企業説明会が終わってから聞きに行く。企業説明会で心がけたい30の7。その28。任意アンケートが先行に影響する可能性もある。企業説明会が終わった後アンケートを実施することがあります。やはり採用担当者としても企業説明会を改善させるため出席者からの意見を伺いたいと思います。応募者の意見を調査したいだろうと思いますが油断できません。単なるアンケートでも先行に影響する可能性があります。採用担当者の立場になって考えてみてください。綺麗な字で真面目な内容で書かれていればやはり注目するでしょう。おや、この応募者は字が綺麗だ、意見も鋭い、真面目でしっかり書けている、そう思えば優秀な人物にも見えるはずです。アンケートは任意ですが、できれば記入することをお勧めします。説明会の話だけでなく、持参した履歴書や企業の資料なども参考にして構いません。空欄の少ないよう綺麗な字でしっかり記入しましょう。任意アンケートが先行に影響する可能性もあるのです。企業説明会の後のアンケートは油断せず綺麗な字でしっかり記入する。企業説明会で心がけたい30の7。その19。企業説明会の後もお礼が必要なのか。 企業説明会の後はお礼の連絡をすることをお勧めします。手紙でもメールでも構いません。お礼は社会人としての基本です。しかし、OB、OG 訪問の後にお礼をする人はいても、企業説明会の後にお礼をする人はないです。やはりそこまでしなくてもいいだろうと思う人が多いのでしょう。だからこそ、狙い目とも言えます。多くの応募者がしないお礼をする人がいれば目立ちます。わざわざお礼をする応募者に採用担当者は好印象を抱くでしょう。場合によっては早期選考につながる可能性もあります。少なくともお礼がマイナスに働くことはありません。無駄にはならないのですから、強くお勧めします。企業説明会のお礼の例。先日は御社の企業説明会に参加させていただきまして、誠にありがとうございました。採用を担当されている〇〇様から熱意のあるお話を直接お伺いでき、入社したい気持ちがますます強くなりました。特に〇〇という内容が印象的であり、気持ちが引き締まりました。数々の貴重なお話をありがとうございました。私も御社の一員として働くことができればと願っております。面接の日程などが決まりましたら、何卒ご連絡をいただきたいと存じます。企業説明会の後はお礼をする。企業説明会で心がけたい30のマナー。その30、説明会に出席して満足で終わってないか。あら、今日は説明会に出席してよかった。満足だ。そう思ったら要注意です。満足をするにはまだ早すぎます。よくあるのが説明会に出席して満足で終わる状況です。説明会に出席できたことに満足して、そこで油断してしまうのです。本屋で来なかったことに満足して、読まない状況に似ています。説明会が終わった後に必要なのは内容をまとめる作業です。得られた情報は並び替えたり、色を加えたり、など分かりやすく整理しましょう。特に合同の説明会の場合は、一日で多くの企業情報が集まるため、情報の整理が必要です。せっかく得られた情報も整理しないと有効に活用できません。整理すると、企業の比較がしやすくなったり、特徴が分かりやすくなったりします。また、情報を整理する作業が復習の効果を見、より記憶に刻み込まれるでしょう。ほっとするのは、企業説明会での情報をまとめてからにしましょう。企業説明会の後は、得られた情報を整理する。企業説明会で心がけたい30の7、まとめ。その1、企業説明会に出席するときは、ふさわしい服装と態度で出席する。その2、企業説明会の2つのタイプを理解する。その3、余裕があれば、できるだけ早い日程の説明会から優先させる。その4、事前に企業研究をして、疑問点のメモ帳をまとめておく。その5、企業説明会に持参する持ち物のチェックリストを作成する。その6、企業説明会にはスーツで出席する。その7、企業説明会は早めの到着を心がける。その8、受付を済ませるときもマナーを意識する。その9、必要最小限の荷物にする。その10、座るなら勇気を出して一番前の席に座る。その11、着席して説明が始まるまでは非常識な行動は慎む。就職活動に関係することをして、まず時間を有効に使う。その12、各地で企業説明会に参加する場合は別行動にする。その13、いただいた案内資料は社員の前では会わない。その14、説明を聞き終わって用事が済めばブースを離れる。その15、企業説明会に出席するときは目的意識を持つ。その16、余裕があればレコーダーを持参して録音する。その17、メモのせいで下を見てばかりにならないようにする。その18、手を挙げて当てられたときは名乗ってから質問を始める。その19、話を聞いて納得できればうなずく。その20、企業説明会に出席すれば一つは質問する。その21、質疑応答では意欲が疑われる質問は控える。その22、丸1日の企業説明会では無理をせず適度に休憩を入れる。その23、休日の企業説明会では社員に願いと感謝の言葉を伝える。その24、進行の仕方や社員の様子などもよく確認する。その25、質疑応答は質問内容に注意する。その26、余計な策略は考えず説明会の質疑応答で素直に質問する。その27、追加の質問があれば企業説明会が終わってから聞きに行く。その28、企業説明会の後のアンケートは油断せず綺麗な字でしっかり記入する。その29、企業説明会の後はお礼をする。その30、企業説明会の後は得られた情報を整理する。